おはようございます。一言お祈りをします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。今日も聖書の言葉が開かれました。私たちの心を開いてくださって、神様の言葉がよくわかり、そして神様のお言葉に従って歩むことができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。先週から私たちは使徒の働きのメッセージに戻りました。先週はペンテコステの日にペテロが語ったメッセージの前半部分のところを一緒に読みました。2章の14節から始まるところでした。前半部分のポイントは、特にこのペンテコステの日にイエス・キリストを信じてイエス様に従っている人たちに、その聖霊なる神様が注がれたのは旧約聖書のヨエル書の予言の成就だったんだということを中心にしました。大きくは、3つぐらいのポイントがあったんですが、1つはイエス様を信じる者はその聖霊の注ぎを受けて予言する。でそれはイエス様の証人となるんだ。イエス・キリストの救いを伝える人になるんだ。で私たちがイエス様を信じて救われたのには使命があるんだ。でこの地上でイエス・キリストの救いを述べ伝えるという使命があるんだということでした。そして2つ目のことは、聖霊が来られたのは終わりの日、このイエス・キリストのやがて再臨を待ち望むその時代がやってきたという証拠なんだということでした。そして、その時代はこのいわゆるの予言にあるように、その太陽は闇となり月は血に変わるというふうにあるように、そのようなさまざまな困難や苦しみのある時代、そのような時代の中で21節にあるように、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われるんだ、そのような時代の中にあってもイエス様を自分の救い主として信じる人は罪が許されて神様の子供になるんだということと、その主の皆を呼ぶ者にはいつでも神様の助けがあるんだ、そのことをペテロのメッセージの前半から先週学びました。で今日は後半の部分に入ります。後半の部分で22節から36節のところで、ペテロはまさしくイエス・キリストの証人としてこのイエス様の救いの核心部分を語りました。今日は、ペテロのメッセージのですね、キリストの十字架と復活と、昇天ということと、からキリストを十字架につけたのは誰だという、彼の結論の部分を一緒に、読んでいきたいと思います。まずそのイエス・キリストの十字架と復活と昇天というところです。ペテロは聖霊に導かれてそのイエス・キリストの救いの中心を語りました。まずイエス・キリストの十字架です。2章の22節から23節、そこでまずそのペテロはこのイエス様がこの地上におられた時に力ある技と不思議な印を行われて、ご自分が神様から使わされた救い主だということを証明されたと語ります。2章の22節、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印とを行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことですと言いました。イエス、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことですと言ったんですね。でイエス様はご自分が救い主だということをさまざまな奇跡をもって証明されたと言いました。新約聖書のヨハネの福音書の9章を読んでみると、そこでイエス様が生まれつき盲人だった人の目を開けたという記事が出てきます。でその時そのイエス様のことを敵視していたパリサイ人たちが イエス様によって目を開けられた人を、まあ、尋問する場面が出てくるんですね。でそこでイエス様によって目を開けられた人たちが自分を尋問するそのパリサイ人たちに、まあ、言った言葉があります。それがヨハネの福音書の9章の30節から33節のところに、書かれています。ヨハネの福音書の9章の30節から33節のところに出てきます。まあ、開きまだ慣れない方は聞いていてくだされば結構ですが、そこにこう書いてあるんですね。彼は答えて言った。これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来たのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお開けになったのです。神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし誰でも神を敬いその御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲人に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは昔から聞いたことはありません。もしあの方が神から出ておられるのでな、もしあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずですとこの人は言うんですね。自分の目を開けた方は、もしその方が罪人だったらそんなことはできない。神様は罪人の言うことを聞かれるわけがない。しかもイスラエルの歴史史上盲人に生まれついた者の目を開けた人なんかいない。だからもうこの方がどんなお方かもう言わなくてもわかるでしょうと、このパリサイ人たちに目を開けてもらった人はこう言ってる、ね、でつまりこれはこのお方は救い主だ、この方の御業を見ればわかるでしょうと彼は言うんです。でこの人の証言の通りに、まあ、ペテロもイエス様が力ある御業を通してご自分が神ご自身である救い主だと証言したですね。で私たちははーんそうと聞くわけですけども、このメッセージを聞いていた人たちの多くの人たちは実際にイエス様の行った御業を見ていた人たちだったということを私たちは覚えておきたい、ね、かなり多くの人たちが実際にイエス様のその奇跡を目の当たりにしてたんだということです。でさらにペテロはそのイエス様の十字架について入ってきます。23節、あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。ところが人々はそのように盲人の人の目を開け、そして飢えている人たちにパンを与え、病を癒されて、そのような働きをされたイエス様を救い主として認めなかったって言うんですね。で、かえってユダヤ人の指導者たちの先頭に乗せられてイエス・キリストを十字架にかけて殺してしまったと言います。で、実際このペテロのメッセージを聞いていた人たちの中にはイエス様によって助けてもらった経験があったのに、ユダヤ人の指導者たちと一緒に声を上げてイエスを十字架につけろと叫んだ人がいたはずです。まあ、その人たちは一体どんな思いでイエス様のこのペテロの説教を聞いていたんでしょうか。で、イエス様は確かに人々に拒まれてこの十字架につけて殺されました。でもペテロはこう言います。もう一度読みます。23節、あなた方は神の定めた計画と神の予知によって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しましたって言ったんですね。確かにイエス様はイエス様を憎んだユダヤ人の指導者たちの策略と、そしてそれに乗っけられたこの群衆たちの声、そしてさらにイエス様の無罪を知りながら、まあ、自分の地位が危なくなるのを恐れてユダヤ人にイエス様を引き渡したローマ帝国のローマの総督ピラトによって十字架につけられました。今でも、まあ、世界の多くの教会が礼拝の中で使徒信条を告白しています。そこにポンテオピラトのもとに十字架につけられと書いてあるんだね。まあ、彼は死んでから2000年近く経っても未だに教会でピラトのもとに十字架につけられたと言われているわけですよ。なかなか厳しいなと思うんですけどね。でも ペテロはそのような出来事っていうのは決して偶然のことだったんじゃないんだ、歴史の中で起こった偶然の出来事じゃなかったんだっていうんです。そうではなくて神様の定めた計画と予知、まあ、あらかじめ神様が計画をされた、あらかじめ知っておられた、まあ、そのような神様のこの世界の始まる前からあった救いの計画の中でそのことが起こったんだと言うんです。聖書はイエス様が死なれたのは神様から離れて自分勝手に生きている私たちの罪を身代わりに負って死なれたんだと言われています。ローマ人への手紙の5章8節、まあ、神を知るって学びの中でもほとんど毎週ここを読みました、ローマ人への手紙の5章8節、そこにこうあります。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちの罪のために、私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。しかし私たちがまだ罪人であったときに、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。イエス・キリストが死なれたのは、単なるユダヤ人の妬み、ピラトの保身のゆえじゃなかった。イエス様が死なれたのは私たちの罪の身代わりに十字架にかって死んでくださった。そしてイエス様の十字架は私たちに対する神様の愛の印なんだと、このパウロはここでローマ人の手紙で言っています。ですからイエス・キリストの十字架は偶然の死ではない、神様のご計画に従った死だ、しかも私たちの罪のための死だったんだとペテロは言いました。まさしくイエスを十字架につけろと言ったあなたのための死だったんだと言ったんです。そして、ペテロはこのイエス様の救いの教えの大事な二つ目のポイントを語ります。2章の24節から32節、イエス様を十字架につけた人々はこのイエス様は十字架でにかかって死なれてこれで終わったと思ったんです。ところがペテロはイエス様の死は全ての始まりだったんだって言うんですね。終わりじゃない、そこから始まったんだと言います。イエス様は死から復活されて今日も生きておられるんだと言うんです。2章24節、しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。あの使徒の働きを読んでいくと、そしてまた新約聖書全体を読んでいくとよくわかることがあります。それは何か、キリストは蘇ったというメッセージです。イエス・キリストは生きているというメッセージです。イエス・キリストは確かに死に渡されたけど死を打ち破って蘇った、イエス・キリストは生きているというメッセージです。使徒の働きのこの実はペテロのメッセージを読んでもイエス様の十字架について書かれているのは ある意味で言うとここではたった23節と26節の2行ですね。でほとんど彼が言っていることはイエス様復活した、イエス様よみがえった、死からよみがえったというメッセージです。でペテロは ここでこの旧約聖書でダビデがあらかじめ予言していたように神の御子であるイエス様が死につながれたままでいることなんかないんだと言うんですね。25節から読んでいます。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた、主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてください。兄弟たち、父祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、彼の子孫の一人を彼の王位につかせると言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見してキリストの復活について彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。 で、そのように旧約聖書にイエス様が復活することはもう予言されてたんだ。で、25節、32節で、神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。私たちは何よりも、私たちは復活されたイエス様に会った、出会ったというんですね。今でも裁判の中で非常に大切なものは、物証もありますけど、証人の証言ですよね。確かに出会った、私はこの人見た、ね、証人の証言です。で、イエス様、ペテロたちは、私はイエス様に出会った、復活のイエス・キリストにお会いした。イエス・キリストは聖書が、この旧約聖書が予言していたように蘇られた。私たちはその方に確かに会ったって言うんです。で、この確かに会ったっていう人を潰すのは難しいんです、ね、私は確かに知ってるっていう人を潰すのは難しいです。私が花粉症だというのを皆さん否定するのは難しいです。私は立派な杉花粉症です。昨日の夜から具合が悪いこの暑さで多分急にバッと飛んだようで、ちょっと油断してましたら、昨日の夜から右鼻の奥の方が腫れてます、出ました薬飲んでましたけど、ついに出ました。で、そんなことはありません、先生絶対花粉症じゃないですかと言ったもんですね。私は確かに花粉症なんです、もう30年以来のね、こう花粉症です。間違いありません。これは私の証言です例えばこの証言は覆せないんですね。で、証拠見せろって言ったら鼻水さっきから出てで、多分鼻の中を覗いたら鼻の中立派に真っ赤になってますね。もう証拠に満ちてますが。で、それと同じようにペテロたちは、私たちはイエス様に会ったんだ、確かにイエス様に出会ったんだ、イエスキリストは生きておられるんだと力強く語るんです、まあ、これは二つに一つですね。その証言は嘘っぱちか本当か、二つに一つ。彼らは、私たちはキリストに出会ったと言いました。さらにこの2章の33節から35節で、そのよみがえられたイエス様が天に昇られたんだということを語ります。2章の33節から、ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなた方の敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていなさい。ですからイスラエルのすべての人々は、このことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が、今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。で、ペテロは、復活されたイエス様が、この2章の34節から33節、35節にあるような、その旧約聖書の予言の通りに天に昇られて、今は救い主主として、この父なる神様の右の座についておられるんだというんですね。そしてご自分の代わりに、この聖霊なる神様を私たちのところに送ってくれたんだというんです。で、彼らは言います。まあ、ここに書いてある行間を読むならば、俺たちはイエス様が十字架にかかられるときに、イエス様のことを見捨てて逃げちゃった弱虫だ。でも、そんな私たち弱虫が今皆さんの前に立って、大胆に確信を持って、このようにイエス・キリストは復活されたと伝えてる。で、これはイエス様が復活されて天に帰られて、そのイエス様が代わりに聖霊なる神様を送ってくださったから、だから私たちはこういうふうに確信を持って語ることができるんだと、彼らはこう、そういうふうにここで言ってるんですね。私たちは本当に復活のイエス様に出会って、そして聖霊なる神様が私たちのうちに住んでいるっていうことを経験しているので、イエス様の救いをこのように我々は伝えてるんだと言うんです。まあ、彼らの、ペテロたちの大胆さと勇気は神様が与えてくださったものだったんですね。だから彼らのそのメッセージと彼らの姿にはインパクトがあった、確信があったんです。確信を持って物を言う人を潰すことは世の中はできないんです。 この季節になると、私のところにいろんな人が聞いてきます。先生、花粉症を少しでも楽にするにはどうしたらいいって聞かれます。私もちょっと今教えてほしいですが、まあ、経験上いくつかこう方法があって、それをこういろいろ話します。こういうふうにやってみたらと、ああいうふうにやってみたら、僕は聞いてみたからやってみたらどうとかって言って、だいぶですね、私 の, 花粉症 の, 信徒がたくさんいるんでね、いろんなところにこの、私の花粉教の信徒がいるんです。これやったら効くぞっていうので、ね、真似してる人が結構たくさんいますね。で、なぜこうそれ真似する人が多いかというと、私の花粉症は、まあ、今よりももっとずっと具合悪かったのが、まあ、薬だけじゃなくてこういろんなことをやって昔よりも結構良くなってきているので、インパクトなんですね。で、例えば鼻迷惑っていう飴を3つぐらい口に突っ込んでマスクをしていると、症状が良くなるとかですね、小生重湯という漢方薬をもらったら、お湯で溶いて目がかゆいときにその湯気のところで目をパチパチやると目のかゆみがだいぶ取れるとかですね、ここのところ私たちと一緒に仕事している教会教育部の連中もこのところで具合が悪くなって、そういうメールがこの 2,3 日飛び交ってるんですけど、で、まあ、こう経験したことがある人、知ってる人の言葉っていうのはインパクトがありますよね。別にこれは私の花粉症をちょっと一つの例としてちょっとふざけてあげましたが、イエス・キリストに出会った、私はキリストによって生かされてるっていう人のメッセージにはインパクトがある。だからこの時多くの人が、ましてイエス様が十字架にかかって死なれてから50人しか経ってないんです。十字架という大騒動が起こって50人しか経ってない中で、このペテロのメッセージを聞いた人たちが、まあ、男性だけで3000人の人が弟子に加えられたとか言うんですね。インパクトがあったんです。先週私たちの先輩の大先輩のダビデ・マーチン先生が、天に帰られました。とっても寂しい思いです。私を救いに導いてくださったこの高校時代の長島先生という先生は、当時、まあ、私たちの母教会の、当時まだ日本人の牧師がいなくて、まあ、宣教師として牧師をしてくださっていたダビデ・マーチン先生に、まあ、アメリカ人の軍人から教えられてクリスチャンになったんですが、教会に行った教会がマーチン先生が牧師をしていて、マーチン先生に導かれてイエス様を信じる決心をして、そしてマーチン先生から洗礼を受けました。で、まあ、私はその、マーチン先生から洗礼を受けた長島先生という高校の英語の先生に導かれて教会に行って信仰を持った、ね、だからその意味ではマーチン先生、ダビデ・マーチン先生は私の、まあ、信仰のおじいちゃんなんです。で、一番初めに大学生の時に松原湖のキャンプでマーチン先生にお会いして、その話をしてからマーチン先生と大変親しくなって、そしてこのキャンプやなんかでもよく一緒に奉仕をさせていただきました。で、特に私の中で思い出深いのは3年間ですね、進学校の時に、まあ、新学生の時にダビデ・マーチン先生は私たちの学校の先生だったんですね。で、よくこの3年間の間ですね、林兄弟、今度の土曜日にどこどこの教会で伝道集会をやるので、あなた一緒に来てくださいと。で、あなたは私の前で特別賛美をしなさい、ね、あなたは私の前で私の代わりに賛美のリードをしなさいとか。で、子供の集会も一緒にやりますから、林兄弟、あなた子供の集会やりなさいとか、中高生の集会やりなさいとか、その後で私大人のメッセージしますとか言ってですね、つまりマーチン先生の前座を私は3年間よく務めさせてもらったんです。で、マーチン先生の近くでこう、マーチン先生と一緒に車で出かけたり、マーチン先生と一緒にお祈りをしたり、そしてマーチン先生がこう語るメッセージっていうのを、ある意味で3年間本当にそばで聞かせてもらいました。まあ、牧師になってからも会うたんびにですね、こんなグローブみたいにでっかい手で会うと、林牧師元気ですかって言ってお祈りしてますって。だからとっても寂しいですね。この日本 の, この戦後のキリスト教会の一時代を築いた先生ですから、とっても寂しいです。まあ、それと同時に、このマーチン先生がいつもイエス様の復活を語られた、イエス・キリストは今日も生きてられるというのをですね、もう小学生に もう中学生であろうが大人であろうが、誰にでもマーチン先生ははっきりキリストの十字架とイエス様の復活を本当にこう力強く語られていたのを、私は今 こうペテロのメッセージとこうダブってこう思い出します。そして、まあ、それを私も伝えていかなきゃいけない。イエス様は今日も生きてねということを本当に語らなきゃいけないと思います。で、まあ、ペテロはまさしくそのようにイエス様は生きている、イエス様は十字架にかかって死なれたけどイエスキリストは今日も生きたのだというのを力強く語った。イエスキリストは今日も本当に生きている。そして3つ目のポイント、最後の部分ですが、ペテロは締めくくりでこういうふうに言いました。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。一体誰がイエス様を十字架につけたのか、別にここで犯人探しをしているわけじゃないんです。ペテロが言っていることはイエス様の十字架とあなたには関係があるよと言っている。イエス様の復活と復活されたイエス様とあなたには関係があるよ、でもそのためには一つのことを認めなきゃいけないよって言うんですね。それは何か、それはイエス様を十字架につけたのはあなただ私だということを認めなきゃダメだよということです。あなたの罪が私の罪がイエス様を十字架につけたということを認めるときにイエス様が復活されたので、罪を打ち破って復活されたので、そのイエス様を信じれば全ての罪が許されて、そして死に対する解決も与えられるんだよっていうイエス様の救いを受け取ることができるんだっていうことなんですね。だからペテロはあなた方は今や主ともキリストともされたイエスをあなた方が十字架につけたんだとこのメッセージを終わったんです。だからこのイエス様と関係を持ちましょうと言ったんです。さて話をまとめて終わりたいと思いますが、今日3つのことをぜひここで、覚えておきましょう。一つは私たち一人一人はイエス様を十字架につけたのは自分だと認めるでしょうか。どうでしょうか。いやそれは俺じゃないというでしょうか。それとも私の罪のためにイエス様は十字架にかかられたと認めるでしょうか。二つ目はイエス様は私たちを罪の生き方から救い出すために十字架にかかって死んでくださいました。そして死を破って復活してくださいました。このイエス様を自分の救い主として信じるときに私たちは罪の問題そして死の問題に勝利が与えられます。そのことを覚えましょう。そして3つ目、ペテロはこのイエス様は今日も生きておられると言いました。私たちの人生を共に歩んでくださると言いました。ペテロはわざわざここでこの詩篇の16編を引用したんですね。私はいつも自分の目の前に死を見ていた。死は私が動かされないように私の右におられるからであるという言葉を彼はわざわざ引用しました。詩篇の16編の8節の言葉です。どうしてでしょう。それはペテロが復活のイエス様に出会ってから彼はいつでももう天に帰られても、3年半イエス様が自分の目の前で生活されてたのを見ていたように信仰の目でイエス様が自分と共に歩んでくださるというのを彼は見ていた。私たちもイエス・キリストを信じてクリスチャンになった時にイエス・キリストという方を残念ながら目で見ることができません。手で触ることもできません。でも私たちは信仰の目で聖書を通して今日もイエス・キリストを見ることができます。自分の目の前に主を見ていた。いつもイエス様を私たちは見て歩むときにこの後半にあるように主は私が動かされないように私の右におられるからである、いつでも私のパートナーとして私の隣にいて、そして、まあ、ある意味で一歩前をあるいは半歩前を歩んでくださるイエス様を私たちはこの1週間しっかりと見て歩みたいと思います。この1週間も右往左往する何かうろたえるようなことがあるかもしれません。その時に使徒の働きの2章の23節25節私はいつも自分の前に主を見ていた、主は私が動かされないように私の右におられるからである、ああそうだイエス様は今日私と一緒にここにいてくださる、ああイエス様がいてくださるんだということをこの1週間ぜひですねいつもよりも意識をして、ああそうだ イエス様が一緒におられるんだということを、いつもの1週間よりも意識をして歩むことができたら幸いだと思います。お祈りをして終わります。私はいつも主の自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。天の父なる神様、ペテロがペンテコステの日に語ったメッセージの後半を今日一緒に読みました。イエス様の十字架が私たちの罪のためであったこと、またイエス様が罪の罰である死を打ち破ってよみがえってくださったこと、そしてイエス様が天に昇られてご自分の代わりに聖霊なる神様を私たちのもとに送ってくださったこと、そのことを読みました。そして、聖霊なる神様が私たちのうちにイエス様を信じるときに住んでくださって、あたかもイエス様が地上におられたときにペテロやヨハネたちと一緒に歩んだことでくださったように、今日も私は目に見ることができませんが、イエス様が私たちと共に歩んでくださることを私たちが信仰の目で聖書の言葉を通して見ることができることをありがとうございます。この1週間も私たちは体調やまた家庭のことやまた会社や学校やまた地域のことやいろんなことで私たちは落ち着かないことがあるかもしれません。右往左往することがあるかもしれません。でもその中で私はいつも私の前に主を見ていたとペテロが言ったように、私たちも信仰の目でイエス様が共に歩んでくださるということをいつでも見て歩むことができるようにしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。